川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは。ナビゲーターの吉川良子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。良子ちゃん、
はい、
最近やっぱりなんかあれですか、ニュースとかちょっと違うことが気になったり。
そうですね、
ちょっと視野が広くなったりね。
ほんの少しだけ。
昔は勉強してないでしょ、あんまり。
してなかったですね。
どうですか、でもなんか勉強って
やっぱりいいですね、勉強は
ね、
はい、
そうだよね、
吸収していこうかなと、
ね、は
い、
もうでもね、どんどんね、毎回毎回ね、会うたびに成長してるというかね。
ありがとうございます。もう
だからぜひぜひ頑張ってね、
はい、努力して、
こうラジオ番組しようね。
そうですね、行きたいですね。
はい、じゃあお願いします。
はい、それでは質問をご紹介します。今回はドイツ不動産についてのご質問です。市川さんはドイツ不動産を販売していると思いますが、ドイツ不動産のことを詳しく教えてください。私はドイツには行ったことがありませんが、ヨーロッパにはとても興味がありますというご質問です。
はい、ドイツ。
ドイツ、
ドイツ、どんなイメージですか。
ドイツビールしかやっぱりそれが一番ですかね。
なるほど、
はい、
そうなんですよね。実はね、僕ドイツの不動産を扱ってもまだでも半年ぐらいかな。でもう実際お客さんを連れてあのツアーに行って、で不動産をそれで実際案内して見ていただいて、はい、買っていただいてるっていうのをですね、ここもう2回やってて、で結構非常に好評で、まあ、買いやすくて結構リーズナブルな値段なので、結構ちゃんと収益も回るっていうような物件で、それも中古物件で、あの安定経営もできるなっていう、非常にあの今いい物件を見つけられたので非常に良かったんですけど、はい、いろんな国がヨーロッパあるじゃないですか。ドイツの隣にオランダがあったりね、はい、でフランスが隣にあったりするんですよ。でやっぱりドイツって EU のやっぱり中心国、まあ、EU の中心国っていうのはドイツと大体フランスなんだけども、そこがまあうまいこと折り合いつけながら、まあ、イギリスは、ね、今回また離脱したりということも表明したりしている中でいうと、結局はドイツがあのちゃんとしているかどうかでもう決まって、はい、まあ、ギリシャがほらあの EU どうなのよってかなり、ね、どうなんだって話になった時も、結局ドイツ国民が救ってるようなもんだということになってるじゃないですか、
はい、
で車なんかもあのいい会社、ベンツとか BMW とかもうほとんどがもうドイツ車だったりするじゃないですか。だからやっぱり技術も非常にしっかりしてるし、日本とはね、あの行ってみて思うけど、もともと僕も新婚旅行でドイツ行った人なので、
あ、そう
ドイツ好きなんですけど、ね、はい、ドイツ5回かな、もう行ってるの。
5回も、ね、
もう行ってる行ってる、まあ、今回仕事で3回も行ってるから、
はい、
ここのところ一番行ってるんだけど、でドイツに行ってみて非常に思うのが、あの日本に近いなというか、風景もね、割と工場が普通にこうあったりして、で、日本に似ているなという感じが非常にします、
はい、
でただあの、まあ、歴史の中で言うと、あの第二次世界大戦って知らん、まあね、太平洋戦争ですよ、
はい、
あの時日本はどこの国と組んでましたかというのは答え私が言いますけど、
ありがとうございます
日独伊三国同盟ってさ、日本とドイツとイタリアが組んでたんですよ、
はい、
まあ、昔はトルコとも組んでたりしたんだけど、でアメリカとイギリスなんかと戦ったわけ。それでヒトラーが出てきてとかって話とかいろいろあって、
はい、
だから日本とドイツって結構そういう意味では昔からあのそういう意味ではつながってて、まあ、ある預言者というか、なんか今後のここの30年後を占うって言った時に、第三次世界大戦がね起きて、
はい、
それまたドイツと日本が組むという話になって、そこにトルコも組んでとかってなんか、ね、
はい、
それでまた負けるかどうかとはよく分かりませんがみたいなことになってもやだね。いや、まあ、そんなことないと思うけど、でドイツってやっぱり非常に真面目でね、あのドイツ人って、まあ、ゲルマン系なのでイギリス系とも非常に似てるんだけども真面目です。で電車がですね、
はい、
時間通り動く、あこれ当たり前のように思うでしょ、まあ、大概動かないからね。
あ海外だと
動かない、もうイギリスなんか全然動かないし、オーストラリアってもまともに動くかどうかが分からないし、
はい、
と思うと、あ予定通り動くなっていうのがすごく思う。でも改札がないんですね。
改札ない、
ない、あの自由に乗り降りがもうできるようになってて、はい、で自分でちゃんとあれ買うの、切符を買って で3日万が一持ってなくて無賃乗車してたら、はい、60ユーロかな罰金が。だから結構な金額なのかな。
そうですよね、
60ユーロ7000円ぐらいかな。でも、ね、乗れば3ユーロぐらい乗れるので、それをね、でもみんなだからちゃんと真面目に買ってるわけですよ。で打刻も自分でするわけでも、で一回最初僕行った時よく分かんなくて時間なくて乗っちゃって、
はい、
で降りた時もよく分かんなくて降りてみたらただ乗ってんじゃんみたいな話で、まあ、たまたまねたまたまだったんだけど、まあ、そんなことがねあったりして、はい、ドイツってね非常に真面目な国です。で不動産でいうとね、あの特徴でいうとですね、例えば日本だと東京がやっぱり一番高い、次、まあ、大阪ですかとかってなるんだけども、はい、でイギリスなんかってロンドンだけが非常に値段が高い、でフランスもパリが高い、でそこと田舎って第二の都市とかってポーンと落ちるんだけど、ドイツって先ほどその戦争の時に西ドイツと東ドイツっていうふうに分けられちゃったわけよ。もともとドイツって国だったんだけど戦争に負けたんで、いわゆるソ連側が東ドイツ取るよ、アメリカ側が西ドイツ取るよって分けちゃった。そして 共産主義社会主義になった東ドイツ系が全然やっぱり経済伸びずに、
はい、
だからあの西ドイツの方が良かったんですよ。で首都はどこにあるかというとベルリンという都市があります。でそれは東ドイツなんです昔、まあ、その中でも分かれてたんだけどね、西と。でそれベルリンの壁って聞いたこと
あります。
ある、
はい、
これが1991年かな壊されて、
はい、
でベルリンの壁ってまだ跡がちゃんとこうあって、
はい、
あのの一部残ったりして、ああこうやって、で西に行く人をちゃんと監視して西に出て行きたいわけよ、みんな東ドイツからね、っていうようなそんなことがあったんで、何が言いたいかっていうと突出した都市がないんですよ。で一番不動産が高いのはミュンヘンなんです。じゃあミュンヘンが一番大きな都市かっていうとそうでもなくて、はい、あのフランクフルトとか、いろんなあのこう都市があってね、僕らが今扱ってる不動産というのは実はデュッセルドルフというですね、日本人が一番多くて、
はい、
5000人ぐらいいるのかな、
結構いますね。
だから日本人がそこに進出して、まあ、いわゆるあの普通の企業ね、一般の企業 あの駐在員として行ってて、 でもデュッセルドルフなんて聞いたことないって言いながら60万人ぐらいの都市なんですよ。で近くにはケルンとかあったり、
はい、
でサッカーの名前言うとね、近くにドルトムントがあったり、あとシャルケがあったり、でもこれ小さな町なの、全部でも小さな町なんだけどちゃんと人は住んでて、いわゆる空き家みたいな、日本でいう空き家率が今十何パーで20パーになって30パーになってって言われてるほど作りすぎてないので、
はい、
1パー2パーしか空いてなくて、作っちゃいけないんですよ基本的に。もう景観の問題、いわゆるヨーロッパってそこがやっぱりね、でなぜかというと地震が来ないから古いものをそのまま使いましょうと、新しいものをどんどん建てましょうっていう文化では全然ない。でそれもちゃんとドイツの建物っていうのは天井が高いんですよ、ものすごく3メーターとかあるから、
高いですね、
空間がちゃんと確保されてるから、
はい、
あの中だけきれいにすれば十分使える。で石造りが多いんで、あのしっかりしてるんだね土台が。だからちゃんと内装さえすれば結構住めるので、100年住んでも全然っていう感じが十分。
そうなんですね。
そうそう、まあ、これ別にドイツに限らず、はい、ヨーロッパの地震が来ない国ってのは割とそれ系なんだけども、だからイギリスとかもそうなんだけども、そういう意味では非常にあの古いものを大事に使ってて、でずっと暮らしながら、ドイツはどっかの都市が突出して値上がりするというような期待もあんまりないので、
はい、
非常に堅実な感じで住宅が進んでるんですよ。で例えばね、まあ、アメリカとかオーストラリア行くと不動産、まあ、日本もそうなんだけど不動産がいくらで売れてるとかっていう雑誌とか、はい、そういうものが結構出てるんだけど、ドイツで探したけど一個も売ってなくて。
あ、そうなんですね。
あの買ってる人もいるらしいんだけど、
はい、
一生賃貸で終わる人も結構いて、
そうなんですね、
そう親子3世代賃貸っていう人もいて、で基本的にあんまりその家賃を 一定金額以上上げちゃいけないっていう決まりもあって、だから借り主がずっと借りて、じゃ あの2年で更新しなさいっていう実は期限もなくて、ずっとちゃんと家賃さえ払い続けてれば追い出しも食らわないので、賃貸経営をするという意味でいけば、
はい、
安定的な家賃のがちゃんと入ってくるでいうことも非常にやりやすいので、あの日本の大家さんがあの賃貸経営に苦しんでることを思えば、ドイツまで行ってわざわざチェックすることもできないけど、ドイツって非常にそういう意味ではあの大家さんとして経営しても入ってる人が出にくいっていう環境になるので、これはねびっくりした。これは行ってみて勉強になった。
そうですよ ね、
こんなの知らないよね、
はい、
非常にねドイツってね まあ、国が全部そうかっていうわけじゃないと言いながらも、首都のベルリンだってそんな値段高くないし、ミュンヘンも言うほど高くない、全然名古屋ぐらいの値段、まあ、埼玉県ぐらいの値段。
ああ、そうなんですね。わかりやすいですね。
そんなにね高くないの、って思うと、でもじゃあドイツって、はい、いわゆる生産性も高い、 GDP も高い、だって日曜日デパート全部閉まってんだよ。
ああ、そうなんですか。
そうだから、それ で夜も残業しないし、コンビニはないし、だから夜は早く帰ろうと、これ非常に合理的というか、
はい、
でも朝ちゃんと真面目に働いて、あのこの冬の季節だとね暗いんですよ。もう8時半ぐらいにならないと明るくならないんだけど、でもちゃんと6時台からお客さんじゃない、あの人はちゃんと通勤し、はい、働いて7時からお店開いてるし、で夜は割と早く閉まるというね、非常にあの真面目な国。
本当に真面目ですね。
まあ、寒いからね基本的にね、涼しいっていうか、はい、だからそういう国はみんなそんな感じ、みんなっていうかそういう感じなのかなと思ってやると、やっぱドイツっていうのはだからすごくそのね、あの値上がり期待で投資するというよりも、で追い出してなんか内装を変えて高く売るんだじゃなくて、はい、ちゃんとその賃貸で利回りさえ回ればビジネスチャンスはいっぱいあるなと思うので、そういうことで、まあ、リスナーの人もね、あの聞いていただいて、ドイツはねあのおすすめですね。ただ一般的にそういう商品が手に入るかというとまたちょっと違うので、
あ、
まあ、そのあたりはいろいろ聞いてください、はい、みたいな感じですかね。
はい、
はい、
市川さんありがとうございました。番組に対してご意見やご質問のある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。